この箇所より青年は幻を見、老人は夢を見るという題で本日の説教を語りいたします。先週はペンテコステの記念礼拝でした。私たちは約2ヶ月前のイースターの後にはしばらくイースターの余韻に浸るということをしたのですが、今日からはしばらくの間ペンテコステの余韻に浸りたいなと思っております。弟子たちの上に聖霊が下りました。その結果弟子たちは聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めました。その後どうなっていったでしょうか。その後の展開を私たちは追いかけていきたいと思います。そこにいた人々は弟子たちを見て皆驚き当惑したということが書いてます。12節に人々は皆驚き当惑していったということですね。さらにこんなことを語る人もいたそうです。13節、だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。大胆に神の御業を語る弟子たちの姿を見て、彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける人たちがいたんだということ、ここに出てきます。聖霊に満たされた弟子たちの姿はまるで酒に酔っているかのように人々には見えたということがわかります。これは人々の誤解であり偏見でした。しかしこのように人々から誤解され偏見の目で見られたことが宣教の始まるきっかけになっているということに私たちは気づかされます。なぜならこのような人々の反応をきっかけとしてペテロの説教が始まるからなんですね。私たちもキリスト者としてこの世で生きていくときに人々から誤解されたり偏見の目で見られたりすることがあるんではないかなと思うんですね。酔っていると見られることはあまりないかもしれませんけれども、それでも随分キリスト教に入り浸っているとか教会にのめり込んでいるとか、そんなふうに見られてしまうことがあるんではないかなと思いますね。私たちは人々から誤解されたり偏見の目で見られると寂しい気持ちがするかもしれません。でも発想の転換が私たちには必要ではないかなと思います。どうしてかというと、その時が実は宣教のチャンスだからです。誤解されるにせよ偏見の目で見られるにせよ、私たちに対して関心を抱いていただけるというのは私たちにとって幸いなことではないかなと思うんですね。その関心を接点として私たちは人々に福音を伝えることができるんではないだろうかというふうに思うんです。ペテロもそうでしたね。機会をうまく捉えて福音を語り始める。このあとペテロの長い説教が始まるんですね。そのきっかけは実はこの人々の偏見だったんですね。誤解だったんです。そこからメッセージが始まる。私たちも与えられたチャンスをしっかりとキャッチして福音を語っていけたら幸いだなというふうに思います。さてペテロはどのように福音を語り始めたんでしょうか。ペテロの説教の冒頭部分に注目をしてみたいと思います。14節と、14節を読みします。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。ペテロは11人と共に立ったとまず出てきますね。仲間の弟子たちがペテロと共に立ってくれたということがわかります。語り始めたのはペテロ一人だけなんですけれども、他の11人の弟子たちもペテロと一つ思いになってペテロのことをサポートしてくれているということに私たち気づかされるんではないでしょうか。そのような弟子たちのサポートに支えられながらペテロは声を張り上げ 人々に大胆に語り始めたということがわかると思います。私たちも家に帰って、あるいは社会に入っていってですね、基本的に証しするときは一人だけですね。ですからとても心細い気持ちがするかもしれません。でもそのとき思い出したいんですね。実は教会はみんな立ってるんですね。皆さんと一緒に立ってるんです。一人ではないんですね。皆さんが証しするときにみんな心一つにサポートしてくれてるんですね。そんなことを思い出しながら証ししたら、本当にそれは励ましになっていくんじゃないかなというふうに思います。そのような励ましをいただいてペテロも語り始めました。ユダヤの皆さん並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。この言葉どうでしょうか。ペテロのすごく強い気持ちを感じさせられる言葉だなと思いますね。ペテロの知っていることを人々にどうしても知ってもらいたいんです。自分の語る言葉にどうしてもみんなに耳を傾けてもらいたいんです。そんなペテロの熱い情熱っていうものを感じさせられる言葉だなと思うんですよね。以前のペテロには考えられないような姿ではないでしょうか。今のペテロには人々に伝えたいことがあるんですね。聞いてもらいたいことがあるんです。その何か素晴らしい知らせをペテロは持っているんですね。ここからこのペテロの姿から、福音を知らされた人ってこんなに変えられるんだなっていうことを私たち教えられるんではないでしょうか。福音って何でしょうか。福音っていうのは私たちにとってやはり素晴らしい知らせなんではないでしょうか。それは知れば知るほど誰かに伝えたくなってしまう知らせではないでしょうか。自分の中に留めておくのがもったいなくなってしまうくらいありがたいニュースなんではないかなと思うんですね。ですから私たちはどれだけこのニュースを知っているかっていうことを考えなければいけないと思います。どれくらいこのニュース、この知らせの中身を知っているでしょうか。この知らせの中身を知れば知るほど私たちはこの福音を誰かに知らせたくなるんではないでしょうか。それだけの内容を含んだものではないでしょうか。ぜひこのことを知ってもらいたい、私の言葉に耳を傾けてもらいたいと、そんな気持ちに私たちもさせられていくんではないでしょうか。福音って それだけのものだということなんですよね。福音を知らせる力はまず福音の中にあるということを私たちはここで教えられるんではないかというふうに思います。ぜひ私たちはこの御言葉、福音の中身を本当に知らせていただきたいなと思います。聖霊の導きの中でその福音の豊かさ、素晴らしさ、ありがたさ、それをしっかり知らせていただきたい。そしてそのような御言葉の力に支えられながら証しをするものでありたいというふうに思います。さてそれでは知ってほしいんですよね。ペテロは知っていただきたいと、私の言葉に耳を傾けてほしいと言っているんですが、その内容はどんな内容だったんでしょうか。15節と16節をお読みいたします。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。こういうふうに語っています。ペテロはまず一言、自分たちは酔っているのではありませんということを語り、人々の誤解を解く努力をしているということが分かります。その時は朝9時ですので、朝9時から飲んでる人はいないわけですよね。そのような話をしながら次に、これは預言者ヨエルによって語られたことですと語り始めております。そしてこの後ペテロは旧約聖書ヨエル書の2章28節から32節の御言葉をここで語っているということが分かります。先ほどの講読文で読んだ箇所ですけどもね、ヨエル書の言葉ほぼそのまま語っているということが分かります。なんとなく唐突な感じがするかもしれません。なんでヨエルだったんでしょうか。なんでヨエルの言葉だったんでしょうか。それはこの言葉を語ることによって、ヨエルが預言したあの言葉が今成就したっていうことを ペテロはここで伝えたわけであります。預言者ヨエルが成就した言葉がこの日、このペンテコステの日に成就しました。弟子たちの上に聖霊が下った時に成就しました。そのようにペテロはここで主張しているということがわかります。このような知識をペテロに与えたのは誰だったんでしょうか。聖霊が与えました。このような理解をペテロに授けたのは誰だったんでしょうか。聖霊です。聖霊なる神様がペテロにこのような大切な気づきを与えたということに私たちは気づかされるんではないでしょうか。旧約聖書のあの教えられていたあの教えが今まさにこの時に実現したと誰がそのように教えたんでしょうか。聖霊の導きの中でペテロはそのような確信をいただいている。だから大胆に堂々と語り始めているということに私たちは気づかされるわけであります。聖書が伝えているこの内容を私たちに教えてくださるのは聖霊であるということに私たちは気づかされるのではないでしょうか。聖書という本、皆さんにとって難しい本でしょうか。確かに一回読んだだけではなかなかわからないということが多いかなと思います。でも聖霊が助けてくださいますね。聖霊が教えてくださるんです。教えられた内容が本当に神の言葉であると私たちに確信を与えてくださるのは聖霊なんですね。ですから私たちは聖書を読むときに祈りながら、また聖霊の導きに期待しながら聖書を読んでいくことが大事だというふうに思いますね。その時に私たちは本当にこれが生きている神の御言葉だという確信を与えられ、御言葉に信頼されするものに変えられていくのではないでしょうか。そのような聖霊が私たちに与えられていることを感謝したいというふうに思います。さて、この預言者ヨエルの言葉の内容を今度見ていきたいと思います。それはどんな内容だったんでしょうか。それはやがて来る終わりの日という日についてのことであるということがこの記事を読んでわかることであります。17節の冒頭で神は言われる、終わりの日に私は、こういう言葉で始まるんですね。このヨエル、預言者ヨエルの言葉が、終わりの日についてのことであると。でその終わりの日、預言者ヨエルによって預言された終わりの日が今まさにペンテコステのこの時に到来した、やってきたということをペテロはここで伝えているわけであります。それはどんな日だったんでしょうか。終わりの日って一体どんな日、どんな特徴があるんでしょうか。今日の聖書の箇所を通して3つの特徴があるということがわかります。17節と18節を読み、お読みいたします。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。まず終わりの日に見られる第一の特徴は、聖霊が信じるすべての人に注がれるっていうことであります。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐとここに出てきます。すべての人に注がれる。旧約聖書の時代には特別に選ばれた人にだけ注がれた聖霊がこのペンテコステの日から神を信じるすべての人に注がれるということがわかる。その結果何が起こるんでしょうか。あなた方の息子や娘は預言する。私のしもべもはしためも預言する。預言するって言葉が出てきます。さらに青年は幻を見、老人は夢を見るというふうにも記されてあります。旧約聖書の時代には神様の大切なメッセージが夢や幻によって掲示されるということがありました。同じようなことが青年にも老人にも 起こるということがここで示されていることが分かります。これは青年や老人たちが個人的な夢やビジョンを掲げるという、そういう意味ではないですよね。彼らが大切なメッセージを神様から委ねられるということ、そしてそのメッセージを彼らが語り始めるということを表しております。老いも若きもと言っていいかなと思います。年配の方も若い青年たちも、しかもここに出てくる人たちはごく普通の人たちですね。一般的な人たちです。私たちにとって極めて身近な人たちですね。その人たちが聖霊に満たされ語り始める、終わりの日にはそのような現象が現れるんだということがここで教えられております。教会の歴史を概観すると、確かにこの初代教会の時代ってすごく力があったんですね。すごく力がありました。その力がどこに表されていたかといいますと、信徒たちが伝道してましたね。当時は教会の信徒たちが伝道していました。当時のいろんな資料を見てると、教会の中に伝道集会開いたっていうような、そういう記録はほとんどないんだそうですね。伝道集会のような集会を開く必要もなかった。どうしてかというと、信徒たちが出て行ってその場所で伝道したということが言われているんですね。使徒の働きの8章4節にもこんな言葉が出てきます。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたって。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。エルサレムで迫害が起こったんですね。迫害が起こってエルサレムの教会の信徒たちがもうみんなバラバラにチリジリにされてしまいました。でも彼らはチリジリになったそこで御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた書いてある。そのようにして福音は各地に広められていったということを使徒の働きは私たちに教えています。ですから当時の教会に力があったし、また信徒たちにも力があった。置かれたところで、散り散りにされたところで、その場所が伝道の場所、そこで彼らは福音を語ったという、本当に彼らは聖霊の力に満たされていたということがわかるんですね。最近の私たちはもしかすると牧師に伝道してもらおうとか、神学生に伝道してもらおうとか、教会に伝道してもらおうとか、そういう意識の方が強いかもしれませんけれども、でも私たちにも聖霊が与えられているんですね。そのことを忘れてはいけないと思うんです。そして聖霊の力により頼むということがとても大事じゃないかなと思うんですね。今は終わりの日であることを今日私たち覚えたいと思います。それは信じるすべての人に聖霊が与えられている時代です。老いも若きもすべての信者が預言する時代です。御言葉を述べ伝える、普通の人が福音を伝える、そういう時代です。私たちもぜひ聖霊に期待したいなと思うんですね。聖霊に より頼むものでありたいと思います。とてもできないと思うかもしれません。でも私たちに与えられている聖霊の導きの中で自由に豊かに語らせていただきたいというふうに願います。終わりの日とは2番目にどんな日なんでしょうか。続けて19節と20節をお読みいたします。また私は上は天に不思議を、下は地に印を表れさせる。それは地と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。終わりの日起こる2番目のこと、それは天と地に不思議と印が起こるということですね。終わりの日には天と地に不思議と印が現れるということ、その不思議と印について、地と火と立ち上る煙という象徴的な言葉で表されております。今私たちは水曜日の祈り会では出エジプト記を学んでいるんですが、今度の水曜日は出エジプト記の7章を学ぶ予定になっております。今日はその予習になるんですが、出エジプト記7章3節で、 神様はモーセにこんな言葉を伝えております。私はファラオの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。神様はモーセに向かって、私はエジプトの地で数多くの印と不思議を行うと語られました。ここで神様がおっしゃっている印と不思議って何を意味しているかは皆さん、お気づきだと思うんですけれども、このあとナイル川の水が血に変わったり、カエルやブヨやアブやイナゴが押し寄せてきたり、氷が降ってきたり、疫病がエジプトの人々を打ったり、エジプト中が闇で覆われたり、いろんなことが起こりますよね。それらの不思議や印ですね、それらがその後にやってくるもっと恐ろしい神の裁きを警告するためのサインであったということを私たちは教えられるんですね。終わりの日にも天や地に印や不思議が現れると、ここで教えられております。ここで語られる終わりの日の条件についてはイエス様も教えておられますね。マタイの福音書24章読むと出てきますが、戦争や戦争の噂を聞くこと、飢餓や地震が起こること、偽預言者が大勢現れて多くの人々を惑わすこと、人々の愛が冷えていくことなど、いろんな印が起こるんだよっていうことをイエス様も教えてくださっている。そして最後にイエス様はこういうふうに言われたんですね。これらのことをすべて見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。これらの不思議や印は何を表しているんでしょうか。人の子が戸口まで近づいていることのサインなんですね。そのようにイエス様も警告をされた。今年は東日本大震災より10年目の節目の年なんですが、この10年だけ振り返ってみても、実に多くの自然災害が日本だけではなく世界中で頻繁に起こるようになっているなと思います。しかも以前では考えられないくらいの規模で自然災害が起こっているように思います。さらに山火事があり、火山の噴火があり、飢餓と経済危機が広がり、戦争の噂はいつも聞いています。偽預言者の発信する情報に多くの人々が惑わされ、分断と対立が広がり、多くの人々の愛が冷えております。そして何よりも今世界中で疫病が猛威を振るっています。これらの現象は偶然起こってきたことでしょうか。聖書を読んでいる私たちにはとても偶然のようには感じられないんではないかなと思うんですね。聖書の予言通りに今まさになっていると私たちには感じられるんではないでしょうか。これらの不思議と印に私たちは神の警告を聞かなければいけない。大いなる裁きの日が近づいています。それは恐るべき刑罰が執行される日です。人の子は戸口まで近づいているのではないでしょうか。そのような終わりの日に私たちは生かされているという時代認識を私たちはいつも持っていなければいけないというふうに思います。さて最後に、終わりの日は 3番目にどんな日なのでしょうか。21節をお読みしたいと思います。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。終わりの日の3番目の特徴、それは主の皆を呼び求める者は皆救われる日です。神の厳しい刑罰の時が確かに迫っています。その日に向かって天にも地にも不思議と印が表されています。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われます。大事なことは、この時に大事なことは何でしょうか。主の皆を呼び求めることです。その人は 皆救われます。どんな人でも救われます。どんな状態でも救われます。主の皆を呼び求める者は皆救われると聖書で約束されているからです。終わりの日って全ての人に救いの門が開かれている時です。全ての人に救われる可能性が与えられている時です。もし主の皆を呼び求めるならその人は必ず救われるんです。でも私たちは最後にパウロがローマ人への手紙の10章14節で語っている言葉を覚えて終わりにしたいと思います。今日の修法の右上のところにプリントしている言葉ですが、パウロはこういうふうに教えてます。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。人が主の皆を呼び求めるために述べ伝える人が必要です。述べ伝える人がいなければ聞くことができないんです。聞くことができなければ信じることができないんです。信じることができなければ呼び求めることもできないんです。ですからどうしても述べ伝える人が必要なんですよね。誰が述べ伝えるんでしょうか。私たちが述べ伝えるんです。そのために私たちに聖霊が与えられたんではなかったでしょうか。終わりの日に私たちに委ねられている務めとは宣教の務めであるということを私たちは覚えるものでありたいと思います。私たちは与えられている聖霊にもう全ての人に与えられているんですよね。信じる全ての人に与えられている、私たちにも与えられている聖霊にもっともっと期待していっていいんじゃないでしょうか。もっとより頼んでいいんではないでしょうか。願わくは主が与えてくださった聖霊に私たちが完全に満たされますように、完全に支配されますように、そして御霊が語らせるままに自由に大胆に証しさせていただきたいなというふうに思います。そしてそのようにして私たちの家族が友人が主の皆を呼び求めることができますように、主を呼び求める者は皆救われる、そのような時代に生かされている恵みを忘れないようにしたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、聖霊に私たちが与えられている、聖霊が私たちに与えられていることを感謝します。ペテロが臆病だったのにもかかわらず聖霊の力をいただいたときに御言葉がよく分かって、その御言葉の素晴らしさに支えられながら大胆に語ったその姿を今日教えていただきました。私たちもそのように導かれていくことを信じています。どうぞ私たちにも聖霊の導きを与えてください。置かれたところ、使わされたところで私たちが証しをすることができるように、そして私たちの家族や友人や知人たちが主の皆を呼び求めることができるように、そこまで主が導いてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷します。